こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。2026年版出る潤沢剣士当たる直前予想模試は、宅地建物取引士試験の直前期に向けて作られた LEC 総合研究所宅建士試験部による予想模擬試験集である。講義教材や基本テキストではなく、本試験と同様の形式で問題を解き、知識を得点へ変える訓練に主眼を置く。2026年4月1日現在施行の法令に対応し、出題傾向を踏まえた模試を4回分収録する。問題冊子は取り外して使える分冊方式で、時間を計る演習にも復習にも対応しやすい構成である。各回の回答解説には予想正解率と重要度ランクが示され、正誤の確認だけで終わらせず、直前期に優先すべき論点を判断できるよう設計されている。法改正情報や宅建ニュースの提供、解説動画、ウェブ成績診断などの付帯サービスも案内されており、紙の模試演習を学習計画の見直しへつなげる一冊と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、4回分の予想模試で50問を解き切る実践条件を再現する本書の中心は、宅建士試験の本試験レベルを意識した模擬試験4回分である。直前期の課題は個別論点を知っているかどうかだけではない。権利関係、宅建業法、法令上の制限、税、その他の分野を横断して50問に向き合った際に、問題文を正確に読み、迷う設問へ時間を使いすぎず、根拠を持って選択肢を絞る力が問われる。本書はこの一連の処理をまとまった単位で繰り返す用途に適している。4回という回数は単に得点を4度確認するためのものではない。第1回で時間配分や失点分野を把握し、復習を行った後の第2回以降で改善の有無を検証できる。さらに、予想問題を解くことは本試験を完全に再現する保証ではない一方、未知の聞かれ方に対して既存知識を適用する練習になる。過去問の答えを記憶して得点が上がっている受験者ほど、予想模試を通じて実力と再認記憶を区別する意義が大きい。次に、分冊式の問題冊子が本番形式の演習と復習の分離を可能にする。収録される模試の問題冊子が取り外せる分冊タイプである点は、直前用教材として実務的な利点を持つ。模試では解説ページや回答が視界に入らない状態を作り、決めた時間内に一度で解くことが重要である。問題部分を独立させられれば、本番に近い環境で回答用紙を用意し、時計を使って演習できる。採点後は問題冊子と回答解説を並べ、誤答した紙だけでなく、正解したものの根拠が曖昧だった紙も点検しやすい。直前期には新しい教材を増やすより、誤答の原因を分類する方が効率的である。知識不足、数字要件の混同、問題文の読み落とし、二択での判断ミスなど、原因は同じ失点でも異なる。本科の物理的な構成は、解く段階と分析する段階を分けることで、こうした復習を行いやすくする。持ち運びやすさだけを目的とした仕様ではなく、模試を採点して終える教材にしないための設計として評価できる。さらに、予想正解率と重要度ランクを用い、直前期の復習優先度を決める各模試の回答解説には、全問の予想正解率と重要度ランクが付され、さらに全紙にも重要度ランクが示される。この情報の価値は、自分の相互だけでは判断しにくい失点の性質を見極められる点にある。重要度が高く、想定正解率も比較的高い問題を落とした場合は、合格ラインを安定して超えるために優先的な補強が必要となる。一方で、正解率が低い難問に時間を注ぎ込みすぎると、品質の基本事項や典型論点の確認が後回しになりうる。もちろん、正解率は本試験での正答率そのものではなく、予想問題に対する指標として読むべきである。それでも、直前期に限られた時間を配分する材料としては有用である。特に宅建士試験では、一試ごとの知識の曖昧さが得点差につながるため、正解した設問であっても、低重要度の試を深追いするのか、高重要度の試の根拠を言語化できるまで固めるのかを分けて考えられる。本書は問題数をこなすためだけでなく、復習の優先順位を可視化するための模試集でもある。そして、解放の視点と講師の助言で知識を選択肢判断へ接続する本書の解説には、合格に必要なポイントを補う要素として、実力アップ情報、解放の視点、講師からのアドバイスが掲げられている。宅建士の志士宅一問題では、条文や制度の結論を覚えていても主語例外期限、許可と届出の区別といった細部を取り違えれば失点する。そのため、解説に求められるのは、正解詞の説明だけではなく、どの語句に着目し、どの比較軸で誤りを判定するかという判断手順である。解放の視点は、こうした問題処理を意識化する役割を担うと考えられる。実力アップ情報や講師からの助言は、周辺知識、混同しやすい事項、復習上の注意を補うために活用できる。 ただし直前期に解説を読むだけで理解したつもりになることは避けたい。設問を閉じた状態で、なぜ他の詩が誤りなのかを自分の言葉で説明し直すことで、解説の知識は次の初見問題にも使える判断基準になる。本書は採点結果を知識整理と選択肢分析へ転換する際に力を発揮する。最後に、動画、成績診断、最新過去問を組み合わせて弱点検証を循環させる案内されているネットサービスには、全4回分の解説動画、ウェブ成績診断、直近2回分の本試験問題のダウンロードが含まれる。紙面の模試とこれらを組み合わせることで、学習を受験、採点、復習の一方向で終えず、弱点を検証する循環にできる。例えば模試を時間通りに受けた後、成績診断で得点状況を確認し、誤答が集中した分野や問題タイプを把握する。次に解説動画を利用して、読み違いなのか知識の穴なのか、あるいは解法の順序に問題があるのかを点検する。そして直近の本試験問題を用い、補強した知識が実際の出題形式でも機能するかを確かめる。という流れが考えられる。もっともサービスの利用期間や利用条件は受験前に公式案内で確認する必要がある。重要なのは診断結果を順位や数値として眺めることではなく、復習対象を具体化することにある。本書は予想問題を提供するだけでなく、予想模試で見えた課題を過去問で再確認する学習設計を取り入れている点に特色がある。結論として本書は、卓研試試験の学習を一通り終え、試験直前に本番形式での得点力時間配分、弱点分野を確認したい受験者に向く、とりわけ過去問演習では安定しているものの、初見に近い問題での判断や50問を通して集中を保つことに不安がある人に実用的である。4回分の模試を単発の実力測定として消費せず、重要度ランクと予想正解率を参照して誤答を選別し、解説の視点を用いて原因を分析することで直前期の復習密度を高められる。分冊の問題冊子は時間を計った演習をしやすく、解説動画、ウェブ成績診断、直近本試験問題のダウンロードという付帯サービスは採点後の学習を補助する。類似の直前予想模試と比べた際の特徴は、 LSE が出題傾向を踏まえて作成した4回分の演習に加え、各問各詞の重要度、予想正解率、解法上の助言を通じて復習の優先順位を示している点にある。予想の的中だけを期待する教材としてではなく、試験当日の問題処理を整え、合格に必要な基礎論点を確実に取り切るための総仕上げ教材として使うのが適切である。ご支援いただける場合は、東京リーガルマインド LEC 総合研究所卓研試試験部、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。